ハレルヤ、感謝します。ありがとうございました。1993年にアメリカでアトランタという町でですね、米国心臓協会という心臓の病気に関する研究をしていらっしゃる方々の大きな集まりがありました。お医者さんたちや看護師さんたちや、またその道の研究者たちが集まってですね、低コレステロールのものを食べるということがいかに心臓に良いか、高コレステロールのものを食べると心臓にいかに悪いか、そういうことについての研究発表がなされて、もうたくさん議論がなされてですね、そして改めて低脂肪のものを取るということが心臓のために必要なんだということが話し合われました。そういう中で、お昼ご飯の時間になったもんですから、めいめいカフェテリアとかいろんなところへ食事に行ったわけなんですが、多くのお医者さんたちがカフェテリアにやってきて、なんとたくさんのお医者さんがベーコンチーズバーガーとかですね、油がギトギトしたフライドポテトとかですね、食べてらっしゃって、それである人が、あれ学会では低脂肪のものとかいう話だったですけども、良いお手本にならなくていいんですかと、あるお医者さんに誰かが質問したら、あ、大丈夫ですよ、私の名札これ裏返してあるでしょって名札がちゃんとこの学会に出てるもんだというふうに出してると手本にならないけど、裏返して今食べてるから大丈夫と答えたそうでありますけども、結構人間というのはそういうところがあります。頭で分かっていることと行動が違ってくるわけです。信仰も一緒で、頭では分かっていても私たちの現実の歩みが異なるということが起こってきます。ですから神様はくどいほどにこの聖書を通して私たちがどう生きるべきか、どう歩むべきかということを教えていらっしゃいます。私たちはレビ記の学びをしてきました。創世記は人間の堕落について、出エジプト記は堕落した人間がどうしたら救われるかということについて学びました。そしてこのレビ記というのは、救われた人がどのように神様に近づくことができるかということがレビ記の大きなテーマでした。それは動物の生贄、その血によって神様に近づくことができる、この教えというのは、やがて来られる十字架にかかってくださり清い血を流してくださるイエス様のひな形となっている動物でありました。予言となっていたことであります。もう一つ、レビ記を通して神様が強調しておられるのは、私が聖なるものであるようにあなた方も聖なるものでありなさい、私が清いものであるようにあなた方も私の清さに預かって歩みなさい、それがこのレビ記全体を通して神様が与えておられるメッセージであります。レビ記の1章から5章のところでは、5つの主な生贄について学びました。全焼の生贄、穀物の生贄、そして、和解の生贄、そして罪のための生贄、罪化のための生贄、5つの主な生贄がありました。6章と7章では、その生贄を捧げたりする祭司たちが預かることのできる生贄の部分について、分け前について語られていました。今日は11章から主にお話ししますけれども、8章、9章、10章についても簡単に触れておきたいと思います。レビ記の8章は、奉仕をする前に祭司たちが聖別されなければならない、清めを受けなければならないという、その祭司の清めについて教えられています。このことは今の時代に生きている私たちクリスチャンにとっての一つの教訓です。私たちクリスチャンがこの世にあって、世の光として、地の塩として用いられるためには、私たち自身がまず主によって聖別されていなければならない、心と思いを清められ整えられていなければならないということであります。今から2週間前に米原の方で PAM というペンテコステアジアミッションという会議が持たれました。アジアのリーダーの先生たちが20数人来られて、日本からも各地から80人ぐらい、それぞれの団体の 主だった方々が集まってこられました。 KBI の太田先生が実行委員長で、吉田隆先生がいろいろな世話役をしておられましたけれども、その時にいろんな国の方が語られたんですが、私の心に非常に残った2人の方のメッセージ、また報告がありました。お一人の方は台湾のイエンという先生です。この先生はですね、日本のアッセンブリオブゴッドの聖書学校で勉強して、またそこで出会った日本人の女性と結婚して台湾に帰っていって伝道を始められたんですが、神様が導かれたその領域というのは、スナックで働いている女性たちに伝道するということでありました。この先生は、イエン先生は山岳部族の出身ですので、山岳部族出身の女性たちが、教育のこととかいろんな家庭的なこともあって、台北に出て行ってですね、スナックで働いている女性が非常に多いんですね。で、そういう人たちに伝道しようというふうに、導かれていきましたけれども、奥さんと一緒に始めたので、最初勇気100倍だったんですけども、奥さんが妊娠して一人で行かなきゃならなかった時、最初の2回はですね、入って行ったけども、いらっしゃいませ言われてすぐに逃げて行って、マクドナルドがすぐ近くにあったのでそこに行ったそうでありますけども、そういったところで働いている女性たちはヤクザとつながっているんではないかとか、また行く人自身が誘惑を受けるんじゃないだろうかとか、いろんなことがあります。本当にそうです。で、これはスナック伝道に関わらず、私たちがこの世にいる人たちに伝道していこうとするときに、私たち自身がまず訓練を受けている、神様によって清められ性別され、そして訓練を受けていないならば、伝道するということも場所によっては大変危険なことになります。ですから、このスナック伝道というのも誰でもできることではないと思いますし、誰にでも勧められることではないと思いますが、神様はこのご夫婦を導かれたんですね。で、最初は何事も起きないようでしたけれども、神様が道を開いてくださって、ある女性が心を開き、イエス様を救い主として信じ、そして、神様に近づいていくという中で、今度は仲間に伝道していって、今たくさんの女性たちが導かれて、教会にやってくるようになっています。数を見ますと、ホステスの集会に今500人ぐらい、元ホステスさんたち、また現在もホステスという人たちが集まってきているというので、3年前まで80人だったのが今500人集まってくるようになる。そして原住民の山岳部族の出身のご婦人たちが、3年前までですね、数十人だったのが今250人集まってきて、で、またその人たちの子どもたちが3年前20人だったのが今200人集まるようになってきました。そしてまた驚くべきことは、台北で412のスナックがあったんですけども、今72に減少したそうです。本当にすごい神様の御業が起こっていってるんですね。で、一人の方が、女性が肝硬変だというふうに、で、あなたの命はあと3ヶ月というふうにお医者さんに宣告されて、彼女は祈り始めたんです。また彼女のために祈ろうということで、他のホステスさんたちも祈るようになって、そしてそれから10年経ったんですが、今も肝硬変がありながら彼女は生きているんです。そしてそこから始まった祈りが24時間連鎖祈祷で、彼女たちは24時間1年365日毎日祈り続けてるんです。で、日曜日こうして礼拝に出てくるんですが、彼らは午後の2時から5時までは毎週癒しの集会を持っているそうです。非常に素晴らしい神様の働きが彼らの中に表されてきたんですね。でも、そこに至る前にはまず整えられて、私たちが神様に守られて伝道するということが必要になります。もう一人非常に印象に残ったのは、韓国の宣教師の方でした。この方はスロバキアに導かれていったんですけども、 言葉ができないまま奥さんと二人で行ったんですが、奥さんの方が年上で頼りになる奥さんだったので、奥さんが導かれてる行くっていうから大丈夫と思ってついていくような形でスロバキアに行ったそうですけれども、行った途端に奥さんが泣き始めたそうです。言葉も通じないし、こんなこの国わからないって言って泣き始めて、でご主人は奥さん頼りに来てたのに、いつもしっかりした奥さんだったのに急におろおろし始めたから非常に心配になって、で言葉も十分できないし、どうやって伝道していいかわからないので、とにかく町を回って歩いてお祈りして、そして公園に行って奥さんと祈るようになったそうですが、その時に目についたのがジプシーの子供たち。ジプシーの人たちはたくさん子供を産むんですが、子供の世話をしない、だから子供がほったらかされた子供、学校に行かない子供たちが町にたくさん溢れているのが目についた。この子供たちに伝道しようと、これが神様の御心に違いないということで伝道し始めたわけです。でも子供たちが集まってきてですね、まあ最初はたどたどしい言葉で何とか伝えてたようですけれども、まあ子供たちが集まるようになると竿を持ってきて集会を邪魔する男性がやってくるようになったそうです。もう毎回のようにやってくる。それが2年間続いたそうですが、2年経った時にこの男性がうちに来てください、私のために祈ってくださいと言ったので、びっくりしてですね、ついていったら杖のようなものを出してきたので、あ、やっぱ来たのはまずかったかな、逃げた方がいいかなと思ったそうですけども、でもこのシャツを脱いでですね、背中におできができてたんですけど、これがなかなか治らないんだって言って、このかゆいから杖でこうして書いてる男性だったんですが、これが治るように祈ってくれ、あなたの神様は癒すことができるでしょうと言われてですね、えらいところに来てしまったなと、大変なことになったなと思ったんですが、子供が何人かついてきてて、その子たちが先生大丈夫だよ、イエス様治してくださるからお祈りしようよと言って、子供たちが言うので、まあ、仕方ないからですね、じゃあ一緒に祈ろうということで、その男性のためにお祈りしたそうです。するとみるみる目の前でその男性の背中のそのこぶというか、そのおできがですね、癒されていったんですね。でそのことが発端になって、また集会が祝福されるようになって、20年間で4つのジプシー教会ができたそうです。そして最近ソウルに帰ってこられたんですが、まあ、そういった報告をお聞きしました。私たちが憐れみを感じる方向に働くということが大事だなと思わされました。私たちが重荷を感じる、同情心を感じる人たちに私たちが働いていくというところに、私たちが導かれている分野があるんじゃないかなと思ったわけですが、でも同時に私たちが整えられ、性別され、清められて、その働きに間に合う器になるということが大事だなと思わされました。レビ記の8章において、アロンとその息子たち、祭司たちがまず性別され清められる、その儀式に関して教えられています。そしてこの9章に入っていきたいと思いますが、9章では生贄の捧げ方というものが、9章の1節から7節では、まずアロンというあの大祭司は、そして祭司たちは自分たちのために生贄を捧げて、自分たちがこの清めに預かる必要がありました。なぜなら大祭司アロンはイエス・キリストの雛形でありましたけれども、やはり人間としての弱さを抱えていたわけです。ですから自分のための清めの儀式が必要でありました。それから9章の8節から22節のところでは、生贄の捧げ方が教えられています。順序が教えられています。まず第一に捧げなければならなかったのが罪のための生贄であります。罪の許しのために生贄が捧げられました。それから献身を象徴している全焼の生贄が捧げられ、穀物の生贄が捧げられました。それから和解の生贄が捧げられたんです。この順序は大変大事です。罪許された者が自分の人生を神様に委ねて神様に仕えることができるんです。まず私たちは自分の罪を悔い改め、そして罪を許していただくということが必要です。そしてイエス様を信じて クリスチャンになって私たちはこの方に仕えるということが可能になるんです。そして和解の生贄というのは新改訳2017では交わりのための生贄とも訳されています。確かに交わりのための生贄が和解の生贄なんです。和解の生贄は前に学びましたように捧げた人もそれに預かることができる。神様に捧げ祭司がもらう部分もあるし、捧げた人も一緒に食べることができる、そういう交わりを意味している生贄であります。クリスチャンの親しい本当の交わりというのは罪の許しの経験が本当に私たちにないならばありえないことであります。そして全焼の生贄で象徴されているように私たちがまず神様に心を委ねるということがあって、私たちはお互いクリスチャンとしての交わりが可能になってきます。ですからここで教えられている順序というのは非常に大事になってきます。十章においてある意味恐ろしいことが起こりました。十章の一節二節、私と交互に読んでください。さてアロンの子ナダブとアビフはそれぞれ自分の火皿を取り、中に火を入れ、上に香を持って、主が彼らに命じたものではない異なる火を主の前に捧げた。はい、大祭司の息子であり祭司であるナダブとアビフが主によって撃たれて死んだというんですよ。その理由が異なる火を捧げたためだと書かれています。大変な出来事が起こり、アロンはものすごくショックを受けます。イスラエルの民全体もショックを受けるわけです。リーダーの中のこのナダブとアビフが死ぬという事態が起こったわけです。神様はこのことを通してご自身の清さを表そうとされた。そして誰でも勝手に神様のところへ近づいてはならないということを教えられたんですが、この異なる日が何であるかということについてはいろいろな見解解釈がなされています。一つは大祭司用のものでない日を用いたんだ、あるいは性別されたものでない火を用いたんだ。三つ目の理由は祭壇の火を使わずに自分でまた火を起こして、この火をつけて、そして香を捧げようとしたんだ。そして四番目の理由はこの九節のところ、十章の九節を見るとブドウ酒や強い酒を飲んだりして、そして酔って奉仕をすることがないように教えられているので、この二人の息子たちは酔って神の前に出て行ったんではないか、そのようにも言われています。しかし一番考えられる理由は16章をお開きいただきたいと思います。16章の1節2節に私たちは何が背後にあったのか、その理由を知ることができると思います。16章1節と二節、私と交互に読んでください。アロンの二人の息子の死後、すなわち彼らが主の前に近づいて死んだ後、主はモーセに告げられた。この聖句がヒントになるように思われます。ですからアロンという大祭司は年に1回だけ贖いの日に死聖所の中に入っていって、香を焚き、香の煙に包まれながら死聖所の中に入ることが許されていました。まあ、このお父さんのしていること、また死聖所の中にナダブとアビフは大変な好奇心を持ったのかもしれません。聖所までは入っていっても死聖所までは入ったことがない、一度見てみたいという誘惑に駆られたのかもしれません。とにかく香を焚きながらお父さんを招いて彼らは死聖所の中に入っていったと思われます。それで彼らは主に打たれて死ぬという事態が起こったと考えられます。 このところに私たちは教訓を得るわけです。それはウジヤという王様もそうでしたけれども、時として私たちは自分に許されていない領域に入ってしまう、あるいは高ぶりから神様が私たちに許していない、いらっしゃらない領域にまで入っていってしまうということが起こりうるということです。つまり高ぶりのゆえに私たちが言ってはならない、してはならないことにまで踏み込んでいくことがありうるということであります。ウジヤという王様は52年間ユダヤを治めた王様でした。本当に若い時から彼はユダヤで王様として働きました。52年間王様をした王というのは本当にウジヤぐらいしか見当たらないぐらいです。しかし彼は若い時には良かったんです。彼をいさめてくれる預言者ザカリアがいた時には良かったんですけども、ザカリアが死んだ後彼は高ぶってしまって、そして自分は王様だから神殿の中に入っていって同じように香を焚いてもいいじゃないかと考えて、聖死する祭司たちを振り切って彼は聖女の中に入っていったんです。そして皆さんよくご存知のように彼の全身を重い皮膚病が覆いました。それで彼はすぐにそこから出ていかなければならなくなったわけです。神様ご自身が介入されたわけです。私たちが高ぶってはならないということを聖書はしばしば私たちに教えています。あの御使いたちも、あのサタンとなったルシファーも、元は神様の御座の近くに仕えているものでありましたけれども、ルシファーは神の御座を奪おうとして堕落したわけです。そして御使いたちも堕落し、また悪霊という形で働くようになりました。私たちも自分に与えられた領域というものをわきまえるということが必要になってきます。もう一つ教えられることは、旧約という時代にあっては神様が定められた時、また神様が定められた人しか死聖所の中に入ることはできなかった。もっとはっきり言うならば、大祭司だけが年に一回だけ贖いの日に死聖所に入ることはできた。神様の御臨在の前に出ることはできた。例外としてモーセという人物はありました。彼はいつでも神様に呼ばれた時に入っていくことはできました。しかし他には大祭司が年に一回だけ民の罪の許しの儀式を行うために死聖所に入ることができたんです。しかし今私たちは特別な恵みの時代に生きています。イエス様が永遠の一回きりの効果的な最高の生贄としてこの地上に来てくださり、ご自分の命を十字架で捨ててくださり、清い血潮を流してくださったので、あの死聖所にイエス・キリストを信じる私たちはいつでも誰でも入ることが可能になったんです。イエス様という大祭司がご自分の血を携えて天の死聖所に入ってくださって清めの儀式を成してくださったので、皆さんや私は年に一回どころかいつでも神様の御臨在の前に出ることが可能になったんです。ですから私たちは今生贄を捧げる必要は一切ありません。イエス・キリストが最高の生贄になってくださったんです。このイエス様こそが私たちに新しい道を開いてくださった、新約の道を開いてくださったんです。信仰により、恵みによって、十字架の恵みによって私たちは大胆に神様の前に近づくことができるようになった。素晴らしい恵みの時代に私たちは生かされていることを覚えたいと思います。本番はこれからです。11章です。今日は性別された人生というタイトルでこの11章からお話ししたいと思います。レビ記の11章に私たちが性別された人生を歩むための4つの条件が書かれています。ここでは食物規定が書かれています。何が食べてよい食物であり、何が食べてはならないものであるかが教えられています。 イスラエルの料理というのはあまり美味しくないというので世界的に有名です。なぜなら食物規定が非常に厳しいからです。これを食べてはいけない、あれを食べていけないというのが非常に厳しく教えられているんです。日本人の好きなものはおよそ食べてはならない食物なんです。エビは食べてはならない、イカも食べてはならない、タコも食べてはならない。とにかく日本人が好むような多くのものが食べてはならないものとして聖書の中に規定されています。そして聖書が言っていること以上にユダヤ人の先生たちがこと細かく議論をして、そしてこうあらねばならないと言って決めて書かれているのがタルムードというユダヤ教の経典なんです。これはもう旧約聖書以上に厳しいことが書いてあるわけです。例えば聖書の中に母親のヤギの乳で子ヤギを煮て食べてはならないと出エジプト記またレビ記の中で教えられています。母親の乳の乳で煮て子ヤギを煮てその子ヤギを食べてはならないと教えられている。これはあのカナンの地で原住民たちが行っていることでした。他にもたくさんあのカナンの地の先住民たちが行っていたいろんな神様に喜ばれないことがありました。ミルクというのは育てるためのものです。子供を育てまた命を育むものでありますけれども、それで自分の子供を煮て食べてはならない、そのヤギの子を煮て食べてはならないという教えです。これを拡大解釈してタルムードの教えに従ってユダヤ人の人たちはユダヤ教徒たちは乳製品と肉製品を一緒に食べてはならないという教えです。例えば朝チーズが出てきたらお肉は出てこないということです。夜お肉が出てきたらチーズやミルクや乳製品は出てこないということです。ましてそれらを一緒にするということはありえない。マクドナルドのハンバーガーはありえないということです。そこまで解釈しているわけです。私を教えてくださったユダヤ人のラセル先生たちが日本に来られる2週間前にイスラエルに旅行されて、弟さんが朝のチーズを取ってて夜のディナーの時にわざとテーブルに出して食べますよみたいにしてたらウェーターがやってきて、これは公社ではありません、食べて良いものではありませんと言ってですね、注意しに来たって言って教えてくださいましたけど、実際それほど厳しいわけです。まあ、嘘だと思われる方はイスラエル旅行に行った時にちょっと試してですね意地悪してみられたらどういう反応があるか面白いなと思いますが、まあ、それほどこの食物規定というのは非常に厳しいんですが、それがこの11章で教えられています。なぜ神様はこのような食物規定を与えていらっしゃるのか、いろんな解釈があります。一つは神様が禁じられているようなものは例えば豚であるとかこう雑菌が多いあの荒野の生活の中でイスラエルの民が食べたりすると伝染病の原因になりうる、そういう面があるんじゃないか、そういったことをお医者さんの医学的な見地から語っている仲介書が多いと思います。私が学んだラッセル先生は、まあ、そういったこともあるかもしれないけれども、一番大きな理由として神様がこういったことを定めてらっしゃるのは象徴的な霊的な意味がそこにあるんだということを教えてくださいました。例えば食べてよい動物の第一の条件は蹄が分かれているということです。この蹄が分かれているということは高いところによじ登っていくことが可能になるということです。例えば鹿が高い山の上に登っていくことが可能なようによじ登っていくことができる。で、このことは神様が私たちがより信仰の高根に登る生活をしてほしい、より清い歩みを求めてほしい、神の清さに預かっていくことを求めてほしい、そういう願いを神は持っていらっしゃるんだと、そう教えてくださいました。なるほどなと思いました。まあ、物の本をいろいろ読んでみますと、まあ、そういったことが仲介書などにも書かれていますけれども、蹄が分かれているということは より高いところに登ることが可能になるということであります。詩編一箇所読んでみましょう。詩編の18編お開きください。詩編18編の32節33節です。ここ一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。神は私に力を帯びさせ、私の道を全きものとされます。主は私の足を目近のようにし、高いところに立たせてくださいます。アーメン。私たちを信仰の高根に導きたいと神は願っていらっしゃいます。心の清い人は幸いです。彼らは神を見るからですとイエス様もおっしゃいました。本当に私たちは神様に喜ばれるより清いものを求めるものでありたいなということを思います。もう一箇所、ピリピ人への手紙の4章をお開きください。ピリピの4章8節です。ピリピ4章8節、よろしいでしょうか。一緒に読みましょう。3、はい。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことを心に留めなさい。アーメン。このようなことを私たちが心に留めて求めるように使徒パウロは私たちに教えています。もう一つの大事な条件がありますが、まずこの蹄が分かれているということ、私はこれに力強い生活というタイトルをつけました。力強い生活、私たちが聖別された人生、神様と共に生きる人生、神様にこの世から分けられて神と共にある生活において蹄が分かれているということは、クリスチャンとして力強く私たちが神様の清さの中に預かって確信を持って歩んでいくということを神様が願っていらっしゃるということであります。第二番目のことが、反芻するものという条件の中に見ることができます。蹄が分かれているだけでなくて、同時に反芻する動物、牛のようにですね、胃がいくつかあって、そして反芻する、一度食べて終わりというんじゃなくて何度も何度も食べるということ。まあ、反芻する動物の方がより何て言うんですか、雑菌とかなんか少なくて済む、より病気にかかりにくい、また生でも大丈夫だみたいなことを言う人たちもいますけれども、その反芻する動物、これが食べてよい動物であるということが語られていますが、反芻するという言葉の言語の意味は、思い巡らす、熟考する、黙想する、そういう意味があります。何度も何度も思う、何度も何度も考える、よく考える、そういった意味があるそうです。あるいは反芻するということは、よく消化するということです。これは神様の言葉を私たちがよく消化するものでなければならないということであります。聖別された人生の第2番目のことは、私たちは神の言葉をよく反芻するものでなければならない、よく消化するものでなければならない。ただ鵜呑みにするんではなくて、それをよく消化して、この神の言葉が私たちの一部となるべきであるということです。あの詩編一編一節から三節のところでも教えられています。私たちは昼も夜も神の言葉を口ずさむ、そしてそういった人は水路のそばに植わった木のようだと、時が来ると実がなると、もう日照りの時も葉が青々と茂って、もうそのなすことは皆栄えると書かれています。私たちは昼も夜も神の言葉を口ずさみ、そして神様の言葉に満たされて生きるものでなければならないということであります。詩編119編9節から11節のところでは、 どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。11節で、私はあなたの御言葉を心に蓄えます、あなたの前に罪あるものとならないためにです。私たちは神様の言葉を蓄え、神様の言葉を暗記し、神様の言葉に満たされて生活するということが大切であります。蹄が分かれ反芻する動物、これが清い動物、食べてよい、ヘブル語でコーシャーと、コーシャーフード、食べてよい、ものだというわけであります。私たちはより清いものを求め、力強く歩み、また神の御言葉によって励まされ生かされるものでありたいと思います。それから第3番目に9節のところ、水の中に生きているもので食べてよいものは教えられています。一緒に9節読みましょう。3、はい。水の中にいるすべてのもののうちで次のものをあなた方は食べてもよい。海でも川でも水の中にいるもので、ヒレと鱗のあるものはすべて食べてもよい。アーメン。ヒレというのは推進力です。前に進む力です。方向を変えたりすることはできるんです。ヒレによって前に前進することはできる。神様は私たちがたゆまぬ前進をするクリスチャンであってほしいと願っていらっしゃいます。ヒレがないならば、このドローンと、うなぎとかですね、なんかイメージしてくださったらいいと思うんですが、この下の方の泥とかなんかとまみれて、そこをこう動いていかなきゃならないわけです。これも私たちがより清い生活をするようにという神様の願いであります。日本では男の子がですね、本当に力強く成長していってほしいと願って、そして鯉のぼりを5月に立てたりします。子供の日に立ったりします。鯉の滝のぼりとも言われますけれども、本当に流れに逆らっても生きる力を表している魚でありますが、しかし少し大きくなると、親が子供に口にすることは、頼むから他の人と変わったことをしないでくれと、同じようにして何か悪いことをしたりして、こうなんていうんですか、いろいろ後ろ指を刺されたり、他の人にのけものにされたり、いろいろしないように、私の 親やおばあちゃんも、私があまりいろいろ悪いことをしてたから、よくそう言って私に言いました。あまり怒られるようなことをするんじゃないと言ってですね、親は複雑ですよ。もう恋のごとくに流れに逆らっても元気よく生きてほしいと言いながらも、みんなと仲良く、流れに逆らわないようにこの世の中で調子合わせてうまくやってくれよ、そういった矛盾したことをこう子供にメッセージとして伝えるところがあるわけなんですけれども、しかし死んだ魚は流れに流されたままになってしまいます。命のある生きている魚は逆流にも登っていくことが可能になるんです。私たちが生活しているこの世の中の全てが良いものではないです。悪いものもたくさん流れているわけです。清くないものがたくさんあります。私たちはクリスチャンとして神に喜ばれることが何であるかということをはっきり知って、握りしめて、そこにしっかり立っていかなければなりません。この世の中で世の光として、地の塩として私たちが存在していくことが神様の御心なんです。第4番目のこととして、鱗のあるものと書かれています。この鱗というのは心の鎧を象徴しています。私たちクリスチャンで言うならば、私たちの心を守りなさいと、心を愛と平安のうちに守りなさいと、それが神様の教えであります。どうぞコロサイ書の3章12節から15節を開いてください。コロサイ人の手紙の3章12節から15節までです。私と交互に読んでください。 ですからあなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。アーメン。私たちが心の鎧をつけるように、心の鱗をつけるように神様は願ってらっしゃる。それによって神様から与えられた愛、平安、感謝の心を私たちが保つように神は願っていらっしゃるということであります。あのヨセフは兄弟たちに妬まれ、疎まれ、そしてエジプトに売られていきました。そこで彼は使えるようになったポティファルの家の奥さんの誘惑を受けたわけですが、しかしこのヨセフはその誘惑を退けて、そしてそこで罪を犯すことはありませんでした。また彼がエジプトの大臣になった後に彼の前にやってきた兄弟たちに対して復讐をするということもなかったんです。その兄弟たちを彼は許すことができました。実はヨセフは神様の目を通して自分の人生に起こった出来事を見ることができるようになっていたんです。ああ、これは神様だった、神様が私の一族を、お父さんやまたこのヤコブの一族を救おうとして前もって私をこのエジプトに使わされたんだ、お兄さんがしたことは、お兄さんたちがしたことは悪いことだったけれども、神様はそれを良きに変えてくださったんだと彼は理解し解釈していました。ですからお兄さんたちに危害を加えるということ、復讐するということはなかったんです。私たちもクリスチャンとしてあのヨセフのように人から傷を受けることがあります。ありもしないことを言われたりすることもあります。また裏切られることもあるでしょう。しかしそのような中で神様が教えてらっしゃるのは、愛の心を持ちなさい、平安を心に保ちなさい、感謝の心を持つ人でありなさい、そのように教えられているんです。最後に中国のクリスチャンの方のことをお話して終わりますけれども、もうだいぶ前、70年80年ぐらい前の中国の話ですけれども、クリスチャンの男性が、農夫さんがいました。お米を作っている人でした。丘の中腹の方に彼の畑があって、当時水車でですね、その水を自分の田んぼの方にやらなければならなかったんですが、あまり水のない地域でしたので、水を田んぼにやるということは大変な仕事だったわけですが、彼が一生懸命自分の田んぼに水をやっておくと、その自分の隣の家の人がその下に田んぼを持ってるんですが、朝になって行ってみるとですね、夜のうちにその隣の人がですね、あの田んぼのところに水を作って、自分の、あの田んぼに水が全部流れ込むようにして、行ってみたら自分のところの水が全然ない。それでまた自分のところに水を入れるとまた流されている、そういったことが4度続いてですね、さすがに頭にきて、教会の祈祷会の時に、いや私はもう本当に隣の人はこんなひどいことをして頭にきてますけど、でも私クリスチャンですからあの人許しますって言ってですね、一緒に祈った人に言ったら、その兄弟がそれぐらいでいいんでしょうかって、それがクリスチャンなんでしょうかって、許すということは立派かもしれないけども、神様はそれ以上のことを求めてらっしゃるかもしれませんねと言われてですねと思って、この人は神様の前に祈ったというんですよ。そうして教えられたのが、まずそのお隣の人の田んぼに水を全部入れて、それから自分の田んぼに水が行くようにして、そうしようと彼は決心してそこまでやったというんですよ。すると次の日にそのお隣の人が自分のところへやってきて、ごめんなさい、あなたのところの水を私の田んぼの方に落としてました、許してくださいってやってきて、そればかりか彼は心を開いて、私もあなた行ってる教会に行きますと言って教会に来るようになって、そしてイエス様を同じように信じたというんですね。なかなか許すということも難しいし、ましてや 隣の人の田んぼにまで水をまずやるということは難しいかもしれないです。しかしイエス様が教えてらっしゃるのは、天国人はそのようなものだということです。三条の説教の中でもう1マイル強いて私たちを生かすようというものがあれば、もう2マイルでも一緒に行きなさいと、もう私たちに対してイエスも非常に高い教えをしておられますけれども、天国人の生き方はそういうものだということです。私たちのうちに幸いイエス様の御霊が宿っておられます。この方に聞いて、この方に教えられて、この方に満たされて歩んでいきたいなということを思います。お祈りしましょう。